青柳沢子の
お星さまになりました。
皆さんこんばんちは。青柳沢子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。 KBC 香川大学放送部の青柳と
同じく KBC 永井です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、中松市ルビー商会より KBC が全力投球、行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
何長井くん、
いらっしゃ
い、真面目にしてくださいよ。
いきなり横で笑われたんですよ、ね、
ああそうですか、
はい、
まあまあ9月ですよ、はい、9月一発目ですよ長井くん。
そうですね、
ね、
はい、
要は夏休みも終わり、
そうですね、もう、はい、そう社会人の方は
そう、そうですということでですね、
はい、
ここで改めて自己紹介をもう
一度、はい、あ、なるほど、新規リスナーのためにも、
そう、
なるほど、
はい、ということで、
はい、
まずは、
はい、
私河合
さんから、はい、お願いします、
はい、メインパーソナリティ、当番組メインパーソナリティの河合渚子です。香川大学法学部、4回生です。何喋ろう、自己紹介、何考えてなかった、好きな言葉は寝る子はその夏は1回目に言ったよね
いや、まあ、初めて聞く方もいらっしゃいますからね。
最近ハマっているのは自転車でふらふら出かけることで、
はい、あ、いろんなところに行ったり
涼しくなってきたから、
ね、はい、あ、そうですね、動きやすいなりましたからね。
じゃあ永井くん、
あ、じゃあ、香川大学法学部3回生の永井圭介です。と番組一応メインパーソナリティということで、
はい、
そうですね、好きな4文字熟語は賛否両論、うん、以上です
前回よりは長くなる、
そうですね、
はい、
じゃあちょっと自己紹介やっぱ聞きたい方がいらっしゃると思うので、
はい、ゲストの方をここで紹介します、はい、先生、じゃあ自己紹介お願いします
え、いきなりでいいんですか、こ何も出てきてもないですけど、
いきなりどうぞ
先生です、
はい、
先生っぽいので先生と呼ばれてる、これ第1回目に言いました、その通りです、
はい、
はい、え、自己紹介、
はい、自己紹介
は、まあ、普通乗用車と接触事故を1回ほど、
え
何ですか、もうこの
違う、それだって何、
その事故じゃねえよと
あ、ツッコめっていうあれですか、
ねえ、わざわざ振ったのに、はい、何回放送してるんですか
ツッコミ講座
がありますからね、
はい、
まあ、新規リスナーさんのためにも、
はい、何ですか、
頑張っていきましょう、
はい、よろしくお願いします
よろしくお願いします、
はい、ではもう一人どうぞ、
私が住んでいるところは香川県高松市の西の端、ここに五色台という山があり、寒海と、まあ、一般的にはね、カンカン石と呼ばれる石がありますけど、
はい、ありますね、
その寒海とという石はね、割ると平たくなるんですよ、
うん、
昔はね、石器に使われてた感じの石ですけど、うん、
はい、
まあ、このカンカン石、
はい、
叩くと澄んだ音がして、はい、この長さの違う石をね、組み合わせて楽器としてコンサートもしているらしいですよ、まあ、こんな私も平たい石、はい、つまり、まあ、叩けばいい音が出るんです。
なるほど、
いいツッコミ待ってますよ、平石ですさあよし、なんか満足
なんか
このなんかね、焦点みたいなこの自己紹介してみたかったんで、
あ、なるほど、
今回ちょっと用意してきましたんですけど、
はいはい、実際この自己紹介がこの今回入ったのも、
はい、
平石さんがこれをやりたいがためにメールしてきて9月入ったし自己紹介しようぜとかいきなり言い出してやっちゃったっていうね、先生、
まあ、
ツッコミ待ってますって、
いや、
なんで黙ってるんですか、違う違う違う、ずっと
この自己紹介にはツッコミいらないですよ、
うん、まあね、うん、
まあまあまあ、
はい、
ということで平石でした、
はい、じゃあ、
はい、
普段というかいつもならここで終わるんですけど、
お、
今日はミキサーのモッティにも自ら自己紹介をしていただこうと、
いつもね、はい、いやいや言われてるだけで
そう、なのでマイクの前に立っていただこうと思って呼んできました、モッティ、
はい、モッティです、
はい、
香川大学工学部2回生、
はい、
モッティこと藤本勇樹です、
はい、
はい、いつもこの当番組のミキサーを していますが、
はい、
いつも皆さんにいじっていただくだけなので、
はい、
今回初めてマイクの前に立たせていただいて、うん、すごい緊張しています。
いやでもいつもねハイライトやってます
からね。そうハイライトはやってるからねいつもまあでも一言やからね。
まあはい。
好きな食べ物は何ですか？
好きな食べ物はフライドポテトと唐揚げです、
はい、アメリカンね
子供っぽいってよく言われますけど
それとコーラを一緒にね。
コーラ飲めないんです。あ、炭酸が苦手なので。
じゃあちょっとアメリカン、ね、
アメリカンではないですね。
なんちゃってアメリカン、
なんちゃってアメリカンいうことで
みたいな、
はい、
感じです。
感じです。
はい、
はい、
ありがとうございました
もういいんだ
なんか聞きたいことある人はじゃあ聞いてください。モッティに何か
特技は何ですか？
特技は特にはないですね
ミキサーをいじれることです
確かにね、うん、我々できないもんね。
いません。
いや特技というほどでのことでもないですけど。
それが特技なんですよね。
こう、
まあ、僕は普通なんだけどみたいなっていうのは、うん、他の人はできない。これが特技ですから。
そう、かっこいいね。
かっこいいですね。
ヤシさんはは
い、あ、質問ですか？
はい、
じゃあこのメンバーに一言なんかいつもね聞きながらやってると思うんですけど、
はい、
じゃあなんかあれば
いつもすぐそばでこの楽しいラジオを聞かせていただいて本当に、
はい、言わしてるみたいな感じなんですよね決してこれ言えと言ってるわけではないの
そうそうまあ、もっと楽しいラジオを横で聞いていければなと思ってます。
頑張ります、
はい
はい、楽しくできるように頑張ります、
はい、頑張りますので、は
い、頑張ってください。
モッティもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうモッティ。はい、はい、というわけでこの5人でワイワイガヤガヤ
いきましょう。
1時間ぐらいでいきますので、はい、1時で、はい、やっていきますので
最後までお付き合いください
はい、
なんでいきなり
違う、
なんかポンポンポンポン新コーナー、
はい、すいません、はい、
作った縁ちゃうんすよ。
違いますよ、はい、なんかこう常に新しいもの、
まあ、9月ですし ね番組改編の流れで、
あ、なるほどね、
はい、
探していこうと。
はい、このコーナーはですね、輝いているものや人、その他いろいろなスターを調査してきて、ラジオをお聞きの皆さんにお伝えするとともに、スタートは何か、どうやったらそんな風になれるのかということを我々が学び取り、よりお星様に近づこうというコーナーであります。
はい、
はい、です。
はい、
はい、
で今回の
今回のテーマは流行語です。
流行語、
はい、流行語といえば、うん、ね、その年にこうね輝いてきた言葉ですから。
なるほど、なるほど。
それを調べてまいりましたので今回、
はいはいはい、
紹介いたします、
はい
はい、でそもそもですね、流行語というのは何か説明できますか？
流行している語です
トレンドワード
そんな感じです。
ユーキャンです。ユーキャンです。
はい、そうです。ユーキャンさんが頑張ってやっているあれです。
はい、
定義を説明しますと、1年の間に発生したさまざまな言葉の中で軽妙に世俗をついた、世俗って何ですか、まあいいや、
読み方調べていきましょうね、うん、
表現とニュアンスを持って広く大衆の目、口、耳を賑わせた新語、流行語を選ぶとともに、その言葉に深く関わった人物、団体を継承するものです。
うん、はい、
なるほど、
はい、1984年に始まって、
はい、
毎年12月の上旬に発表されておりますね。
結構ね、もう20何年も続いてる、
ね、そうですね、うん、
25年ぐらい
生まれる前ですね、
うん、ですね、
中井くん、
そうですね、
はい、どうやって決めているかと言いますと、現代用語の基礎知識っていう本みたいな、
あ、分厚い本がありますね、
はい、分厚い、毎年出てるね、あれの読者審査員のアンケートから上位語がノミネートされて、でさらにそれを審査委員会が吟味してトップ10と年間 決めるという感じで毎年決まっております。
はい、
はい、というわけで、去年の年間大賞、はい、覚えてますか？
去年ですか、
うん、2008年
2008年、
2008年ですか、
うん、なんだっけ。
でもそんなの関係ねえとか、そんな感じですか？
それは
もっと前ですか？
もっと前かな。
もっと前の人ですかね。
過去2008年
あれですか？じゃあ
どれでしょう、
こう、うん、グーってやつですか？
ピンポーン。
ありました、
ね、江戸晴美さんのグーです
ね。なるほど、
ありましたね。
ともう一個長井くんのやつ、お
あ、
ああ
のあれですね。
どれですか？
あの私はあなたと違うんです。
あれは
首相のね、
あれはトップ10には入りましたけど、年間大賞は取ってないですね。
大賞が2つあったんですか？
2つ、去年は2つ。
え、大賞っていうのは1つではないこともあるんですか？
結構ね、最近は2つずつのことが多いかな、はい、ですよ。長井くん分かりますか？
全然出てこないんですけど、
とりあえず教えてください。はい、
はい、
大賞、
大賞はアラフォーです。
ああ
、
はいはいはい、
はい、流行りましたね。
ドラマとかでも話題になりました、アラフォー。
はいはいはいはい、
はい、でトップ10はさっき先生が言ったあなたとは違うんですとか、はい、とゲリラ豪雨、居酒屋タクシーなど、はいはいはい、などでございます。
うーん、
はい、結構覚えてないでしょ、半年
聞いたらね、思い出す、
聞いたらわかるんですかね。
うん、じゃあ
うん、いや、これちょっと昔のが気になりますね。
昔の、
ね、確かにそうですね、
最近のですからまだ、
うん、じゃあ一番最初の年の
1984年
の、
はい、
金賞、
金賞
この当時が違う、
呼び方が違いますね。
じゃあこの当時は
わかります
それ、
はいはい、
違うよ
毎年金賞と、
まあもういい、あ、
はい、すいません
この始まった当初は年間大賞とかそういう決め方じゃなくて、なんとか部門なんとか部門って部門に分けて金賞銀賞銅賞って決めてたんです。で、
はい、
1984年の新語部門、
はい、
新しい語、
はい、
の金賞は、
はい、
オシンドローム。どういう意味か分かりますか？オシンドローム。
あ、なるほど、オシンのドラマのシンドロームかけてられてるわけ
ね。そうです、なるほど、
ものすごく国民的大ブーム。
なるほど、なるほど、
オシン、
オシン見たことはないです
よ
ね。
私もないですけどね。ありますか？ちなみに
僕はないですね。見たことないです
よ。学校のあれで見せられましたけどね、一回、はい、
え、
学校社会の授業、
社会かなんかでね、忘れましたけど、
ちなみにその年の流行語部門の特別賞
は、
は
い
はい、1000円パック
は、
え、
なんでしょう
1500円パック、
面白いな、考えるのが1000円パックって。
ちょっと考えてみましょう。
1000円パックでしょ。
1000円、まず1000円ね、
まず1000円ですから、
うん、1000円、
1000円でパックができるか、
うん、
1000円パック、
詰め放題の1000円版みたいな、
お
こんだけ詰めたらいくら詰めても1000円だよ、1000円パック。
ちょっと雰囲気は、
雰囲気合ってるん
ですか？じゃあ、顔につけるパックが1000円。
あ、そっちのパックじゃないどっちかっていうと先生のパックの方が近い。
ああ、
さあ、長井くん、
靴下3足1000円パックみたいな
それだ、あ、これが その時代に始まったんじゃないか
そうそうそうそう、そういうことでしたけど、また限定してきますね。
全然違います、全然違います。
何ですか、
正解はですね、
はいはい、
あのグリコとか森永とか の、はい、あのお菓子に生産ソーダを入れたっていう怪人21面相の事件ってご存知ですか、
はいはいはい、
皆さん。
全くご存知ないですね
永井さんは多分、ね、
社会で絶対習ったと思うよ、
ご存知ないですよ。
社会の教科書に載ってたと思うよ。
本当ですか？
こういう感じ、うん、のにこうお菓子に箱とかにね、こうブスッとやってでしょ、はいはい、あんまよくは知りませんけど、
まあまあそうでしょうね、
まあやり方的には、うん、で
それをこう対抗するためにそれに、はい、グリコとか森永とかが、
はい、
あ違う、森永製菓が考え出した
はい、はい、
お菓子を完全包装して1200円分ぐらいらしいんですけど実
は、はいはいはい、
をこう大きい袋に入れて完全包装して1000円で売ったって、はい、1000円
覚的に言うと福袋的な感じです。
そんな感じですね。なるほどな
るほど。何の効果があるんですか。
まあ、その侵入を許さんというかその外部的なもんができない。
カンカンかなんかでとか。
あ、なるほど。
おもちゃの缶詰的な。
あ、そうかも。いや、詳しくはよくわからなかった。
なるほど。
完全に包装紙、まあ、とにかく書いてある
。安全性を売りにしたわけですね。
そう、そんな感じ。あの、なんか
象が踏んでも壊れない筆箱みたいな。
そんな感じです。
安全性を
売ったと。懐かしいな、
それ。いや、これ流行語的なもんなんかちょっと出そうかなと思って、
はいはいはい、
なるほど。
はい、1000円パック聞いたことない
ですね。聞いたことはないですね。
はい。何年のが気になりますか、ちなみに。そう、ね、あ、そんな全部は調べてきてないんで、あの空気は読んでください。
なんか 元年ぐらいのところ
ちょっ
と。
あ、いいですね。
平成元年。平成元年。元年って何年？
89年。
89。
あ、89。あ、あるよ。
僕の生まれ年。生まれ年。
えらい。89年の新語部門、
はい、
金賞は、はい、セクシャルハラスメント
。ああ、ね。もう現代に根強く残ってます
ね。これは残ってますね。は
い、初めてなんか訴訟事件、しましたね、事件日本でセクからの訴訟事件が裁判になった年です。で、89年の面白いのが、はい、流行語部門の金賞が、はい、オバタリアンなんですよ。知ってますか、オバタリアン。
い
や、
まあ、聞いたことはもちろんありますけど
ね。確か今思えばその当時なんかオバタリアンって言葉が
すごい流行ったような気がする、
ね、盛り上がってましたね。
これオバタリアンの語源知ってましたか、皆さん。私これ調べてへーってなったんですけど、
まあ、おばさん
と何かを
確かに、ね、エイリアンだ、エイリアン。
あ、惜しい。え、惜しい。
エイリアン惜しい。
うん。
おばさんと
タリアン。
タリアン。
タリアン。エイリアンじゃなく。うん。
ホラー映画のバタリアンというのが
あるらしい。知らないですね。
知らないです。
知らなかったんですけど。ま
あ、ホラー。
そう、ホラー映画のバタリアンとおばさんを合成した漫画。オバタリアンというのがあったらしいんですよ。
そこから来たのか、
はい、そこからすごく広まった。
なるほど、
はい、でこの言葉がですね、当のオバタリアンの方々にものすごく流行ったっていう不思議な現象がありましたよ。
自分たちのことを自分たちのオバタリアンだねって言ってたわけですね。
そう、そんな感じです。
なるほどね、
なるほどね、
はい、なかなか面白いでしょ、これ。
面白いですね。
ね、なんか懐かしいですね、そうすると。
もっと最近だったらね、多分僕らでも分かるようなやつが多かったりするかもしれないし、う
ん
う
ん、もっと最近だと
何年ぐらいですかね。
何年なら分かる。
2000年とか。
2000年はもう、はい、あのさっきと同じで年間大賞っていうふうな決め方をしてるんですけど、年間大賞がオッハー。
あー、流行りましたね。
流行りましたね。
オッハーと IT 革命。
あ、
IT 革命ってこんな時からあったんですね。
IT バブルとか言いますからね、2000年ぐらいが。
そうですね、
あの辺。 IT バブルとは何ですか。
バブルですよ。バブルですよ。
うん、
バブル。泡です、泡。
お金ガッポガッポです。
ガッポ。
なんで聞いたのに。
わからんもんだって。
まあ、そのあたり2000年だったら、あの2000年問題とか入ってるんじゃないですか。
2000年問題は入ってないん
ですよ。あら、入ってないんですか。結構、ね、流行ったんかなと思ったんですけど。
ですよね。2000年問題って99年なんですか。
まあ、2年前近というと、そ
まあ、
多分ですよ、はい。
なんかもっと古いの、言葉だけピックアップしてください。なんか知ってそうな。
知ってそうな。あ、そう、1988年、私が生まれた年なんですけど、この時の新語部門の同賞、トマト銀行なんですよ。
え、
新語部門の同賞、
同賞、
同賞、トマト銀行、うん、あの、岡山にあるやつですよね。
あのトマト銀行です、はい、そうです。なんか、あの、銀行の規制緩和がこの年にあって、
あ、
で、新しい新規参入の銀行がこう、ぐわっと増えた時に、その増えた中でも銀行っぽくない名前みたいな意味でものすごいニュースになったらしいです。
確かに
トマトを預けるんですかみたいな。
トマトバンクって書いてますからね、実際行ってみると本当に、ね、
トマトの絵みたいなのがロゴ、
ね、トマトを真上から見たロゴがね、
はい、あれは
トマトバンク、あれ流行語に入ったんです。すごい
ですね。すごいですね。
お隣さんですけど。
そうなんですよ。ちなみにその年の金賞はペレストロイカなんですけど、ペレストロイカって
何でしたっけ。
政策じゃないですか、ペレストロイカ政策。
ソ連、
ソ連
時代
ですね、
はい、です。あとは1992年の流行語大賞、年間大賞、 嬉しいような悲しいようなっていうのがあるんですけど、
はい、
誰のか分かりますか？
嬉しいような悲しいような、
はい、
それが流行語っていう感覚がまずないんですか？
ないですね
ないですね、あんまり。でもだ幼稚園児とかそれぐらいだから覚えてないんじゃないですか。
まあシチュエーション的には嬉しいようで、うん、やっぱ実は悲しいっていうことですよね、
うん、そうそう。
え、総理大臣とかの発言ですか？なんか
いや
じゃないんですか？
違いますね。
どういう人が発言したんですか？
ですね、これはお誕生日のお祝いに、
あー、はいはい、今わかりました、今わかりました、
誰ですか？
え、いや、わからないですよ、その誕生日のっていう感じで、はい、嬉しいような悲しいようなっていうのはわかりますけど、はい、誰が言ったかまでは。
お誕生日のお祝いに取材人が来たところ、はいはいはいはい、感想はと言われて、はい、嬉しいような悲しいようなと。
なるほどね、永井さんだけなんかハテナマークついてますけど、
いや、おそらくでも分かりました。
え、じゃあどうぞ。銀
さんが、分かりました、やっぱり、はい、分かりました。
なるほどね、
はい、
あ
ー、言ったそうです。 CM でもありましたもんね。
可愛かったよ ね、 ね、
ありましたね、
はい、
はい、嬉しいような悲しいような、
ありました、ありました、
はい、うん、他にはね、2003年、
はい、
ここもあれですね、あのギャグ芸人さんの、
なんでだろう、
ピンポン、すごい、なんでだろうです。
なるほど、ありました ね、
どこ行ったんでしょうね、あの二方は。
いや、まあ今も頑張ってらっしゃると思いますけども。
そうなんですか？
いや、知らないですけども
、まあ、そう思うと近年はその流行語的なものはその芸人さんが生み出してるというような感じが、
ね、多いですね、
ね、
多いです、う
ん、やっぱね、テレビでね、出てると、
うん、
ね、
芸人さんかなんか政治家みたいなイメージはありますよね、
はいはい、
最近、
はい、小泉さんもさん、残してます、ね、
感動した、
感動した。
聖域なき構造改革とかですか？
あ、すごい、長井くんすごいよ、冴えてるよ。いやい
や、なんかそんな言ってたなと思って、
うん、
ありましたね、
聖域なき改革、
構造改革みたいなこと言ってましたね、
とかワイドショー
民営化
内閣とか、はい、そうです、とかたくさん残してますね、あの人は、ね、はい、政治家は他にもね、2007年の県知事、
真鍋さん、
なるほど、
だったらいいけれどもちょっと違う、
まあまあ有名な方です、すごく有名になりました。
あれですね、土幻か
戦闘遺憾、
なるほど
です、はい、
いろいろありますね、
いろいろありますよ、ね、
そんな中で川柳さんが、
はい、
ベストオブ、あ、そっち、
今年の流行語
選ぶ、ベスト流行語、
え、この中でですか？今年のでしょ、
この中から選ぶか、もしくは今から流行語作る、
うん、あ、作る
どっちか二択でいきましょう。
なんで今年のを予想するとかはダメなんですか？
それはちょっと、ね、
それはね、
作る、
流行りそうな
言葉作って広げてい
きましょう。本番地は流行らしましょうよ。
これもう毎回さらっと言ってますけどね。
誰も突っ込んでくれんけん、そのままになっているけれども、流行りませんかね、今晩中。
まあ流行らないでしょうね。
長井くんね、いつもね、うちに対するそのなんていうか反応が冷たいよね。
いや、でも僕って今のすごい素直な気持ちですよ。流行らないだろうなって気持ちがあったからこそ、もそのまま口に出したっていうだけ。
嘘つけないな。
そうですね、ちょっと
大丈夫か、将来。
いや、大丈夫ですよ。
ひどいな。何があるかな、なんかありますか、先生は。
え、
流行語、
流行語
作りましょう、先生的。
いや、もうもっと僕は昔の掘り下げていくのが好きな子なんで。
え、じゃあこの中から一番選びたいんですか？
いや、マンモスウレピーとかないんですか？
なんでそういうことを言うんですか？あえて外したのにもかかわらず。
でもっと前からありそうな気もしますけどね。
そう、そうなんですよ。
例えば、あの、何ですか、ざん切り頭を叩けば文明開化の音がするとか、その当時の流行語大賞のような気もするんですけど、
ね、
い
や、確かに
敵は本能寺にあ
ります。あ、いいです、流行語ですわ、これ多分当時の
子供はね、
子供は言ってたと思いますよ、町人たちは。
いいで、ね、あ、で
も、そういう歴史、例えば、うん、タイが今年坂本龍馬とか、あ、今年来年ですか、
はいはい、
だからそういうタイがとかからもまた発生したり、まあ、芸人さんの方が多いですけども、次また有名な坂本龍馬ですから、大河とか。
なるほど、
意外とこうそれが流行ったりするかも。来
るかも、
はい、
なんか日本の夜明けぜよみたいなの
ちょっと。そうそう、
なるほど、
なんか意外と、
はあ、あるかも、
あるかもしれないですね、そういうのも、う
ん、楽しいですね、何が来るかお楽しみですね、今年も。
そうですね、
まあ
なん か、あのね、はい、あの相談したいことがあるんですけど、はい、このコーナーの締め方がよく私わからない
なんか淡々と進んでますけどね。
そうなんか ね、あの前回の永井くんみたいになっていてちょっとわからなくなってしまいました、ね。
はい、まあ、今日のまとめとしてはやっぱ、はい、流行語っていうのはやっぱその瞬間でしか書いてないわけですよ。
確かにね、
ちょっと経つと、ですからね、そうです、うん、トレンドはやっぱり廃れるもんであり、うん、ね、栄えるもんであったり、うん、ね、そういうもんですから、うん、その時その時輝いたものっていうのを取り上げてますから、うん、僕らもそういうね、うん、瞬間瞬間に名を残せるような、
はい、そうですね、
なるほど、
キャラクターになっていこうと、
すごいなんかいいこと言いますね。
はい、ね、
はい、じゃあそんな感じで次回以降も食べて聞いたりしようと思います。
はい、
はい、次回は永井くんお願いします。
了解です、わかりました。
はい、というわけでこのコーナーこの辺で終わりたいと思います。はい、以上サーチスターのコーナーでした。ここで一旦お知らせをどうぞ。
KBC 香川大学放送部はみんな仲良く元気にをモットーに毎週土曜日活動しています。部室でラジオを撮ってみたり、海にドラマを撮りに行ったり、公園で缶蹴りしたり、活動範囲は無限大。 FM 香川ウィークエンドシャトルにも時々出演中。詳細は香川大学放送部で検索してホームページをチェック。
先生のツッコミ始めました。さあ、たくさんの情報が飛び交い、さまざまな人の思惑が交錯し、何かと生きにくい現代社会。そんな社会を上手に生きていくために必要なものは何だと思いますか？そうです、頭の回転の速さです。今何をするべきか、何を言うべきか、とっさの判断力が人生を大きく左右します。ということで、私ツッコミの伝道師が皆さんのツッコミ能力向上のためツッコミ講座を開講します。それがこのコーナー、先生のツッコミ始めましたです。このコーナーではリスナーの皆さんから用意していただいたシチュエーションに置かれたらどうツッコむべきかを皆さん実際にメンバーにやってもらいながら、解説していきます、ね、ちょっとびっくりしました。 BGM がいつもと違うなと思いましたね。さあ、このコーナー早速お便り来ております。ラジオネームカッタンさんからいただきました。こんにちは。
あれ、こんにちは、ね、
はい、こんにちは、
こんばんちはでもいいですよね。
こんばんちは。
いつも楽しく聞かせてもらっています。先日受付のアルバイトをやったんですけど、明らかに大人なのに子供だと言い張って子供料金を迫ってくるお客さんがたくさんいました。過剰にサバを読む人に対してどう突っ込めばいいんですか？優しい回答をお願いします、というカッタンさんのお便りでしたけどもね。
はい、
さあ、まあ、いつも通り、うん、この先生の考えた茶番シアター、はい、先生の茶番シアターがやってからまずやりますんで、
はいはい、
さあ、それでは行ってみましょう。
はい、
どうぞ。
すみません。
はい、いらっしゃいませ。大人の方は入場料1500円になります。
私子供です。
いや、1500円になります。
子供なんだから子供料金にしてよ。
俺はな、12歳以上は子供。違う、ちょっと待った
出たよ
ちょっと待ってください。ちょっと自分で何を言おうと思ったか忘れました。いや、ちょっといいツッコミを考えてたんですよ。したら、ちょっと待ってください。3人でちょっと話し合って
考えます。
ちょっと
書いとけよ、そういうところ、
ね、はい、
じゃあ、まあ、永井さんが何て言おうとしたのか知らないですけど、ね、え、ちょっと聞いてみましょうよ。平井さんだったらどう突っ込みます？
はい、
はい、いつ言ったらいいですか？
子供なんだから子供料金にしてよ。
青い、君まだまだ青いよ。そんなの脳みそ魚類の言い訳だよ。
え、ねえ先生
はい、はい、
これはボケではないんですか？
あのね、この声優、はい、前回の放送でね、ジャックされましたけど、このコーナー、
はい、
完全にまだ抜け切ってないです。
あれ、いや、優しい回答お願いしますってね。
確かにね、
カッタンさん、
さあ、BGM 戻りましたけど、
はい、
戻りましたね。
優しいですね、今の。
優しいでしょ、すごい考えてきました。ちょっと
ね、ちょっと僕もこのニュアンス的には同じような考えのツッコミを用意してたんですよ。選択肢の一つとしては、うん、だから、うん、
ちょっと面白かったんで自分のよりもかなり評価は高いんですけど、
ボケじゃないような気も
する。なんで魚類なんですか。
いやまあそのね、うん、なんか変な言い訳みたいなのしてるじゃないですか、
は
い、そういう低レベルなんで、そんなんは人間じゃなく魚類ぐらいの脳みそだよっていう。
なるほど。
まあそこに対して突っ込んでくれてもまあいいんですけど、まあそこはまあいいですわ。
ちょっと面白かった。じゃあ川崎さんだったらちょっとやってみましょうか。私いきますよ。え、子供なんだから子供料金にしてよ。
いいよ。
え、いや、なんすかこれ。まだ、え、前回の放送引き継いでるんですか。
そういう流れなんかなと。
ボケ始めました。
やっちゃいますよねえ。何ですかこのインターバルを挟むと一気にこのツッコミ能力ダウンみたいな。
一回開くと
一回開くと何ですかこの夏休みボケみたいな感じは。ちょっとひどいですよ。永井さんそろそろ
いいですか。
言おうと思ったの確か、うん、いやお前12歳以上だろうっていうふうに言って、
はい、
俺は12歳以上は子供とは認めないんだっていうツッコミ。つまりそのあ向こう言ってみたら大人じゃないですか。大人の方ですよ、はいはい、あこいつ変なやつだって思うじゃないですかそんなこと言ったら。でま あそこはおとなしく払っとくかみたいになるかなっていう、場を円滑に進めるためにそういうツッコミをしましたっていう。
すごいここさんに円滑には回ってないですけど今
もう歯車の大小が全く噛み合わずもうぎっこんぎっこになってますよ今。
いやあのね、まあ、この前のツッコミ始めましたでこう先生にこう、
はい、
手肩にはまったこうツッコミじゃなく、うん、自分で考えてツッコめって言われて、
はい、やった
確かにね、
それを考えてツッコもうとしたら、
はい、
全くダメでした。
一回間開けたのがまずかったんでしょうね。
そうですね、変なのを挟んだから
ボケ始めるからだろ。中途半端にボケ始めたから忘れちゃったでしょ完全に。
そうですねちょっと
すいませんその説は。
ねえ、まあ、僕も休み取ってたんで何とも言えないですけども、
はい、
ねえ、まあ優しく回答してくださいというこのカッタンさんのね、
うん、
ご意見だったんですけども、
はい、
ねえ、まあどう突っ込んでいきましょうかね。まあこの場合不適切な突っ込みっていうのが一番あるんですけども、
はい、
まあ、何突っ込みが不適切だと思いますかこの場合。永井さん、
乗り突っ込み。
そうですね、まあ、そこは分かってるんですね。
いやこれはだって乗ったらダメでしょ。
一応この客商売をしてるんでね、
はい、
そこで乗りツッコミというやり取りはどうかなと僕は思うんですけど、
なるほどね。
ねはい、まあ、うん、どう回答していくかこれ結構難しいね質問なんで、
うん、
まあ、予想以上にはっちゃけた答えが多かったんで僕は面白いかなと思うんですけどね。まあそうですね、まあ、僕がちょっと考えてきたのは、
はい、
まあ子供だから子供料金にしてよと、
はいはいはい、
まあ、言われたら、まあ、断るっていうのがこの場合のツッコミを、ね、うん、大前提ですから。
本質ですね。
だから川崎さんの言うはいはアウトです。
アウトです。
うん、アウトです、
ね、完全に押されましたね、
うん、はい、ごめんなさい、
ね、
はい、
だから、まあ、相手が大人だよということを言いたいわけですよね、とりあえず。
はいはい、そうですね。
まあ、永井さんの言い方もまあゼロではないですけどね、その12歳以上は大人とは認めねえんだよと、
うん、まあ、でもちょっと確かに客商売と考えるとあまり良くないです。
そうですね、
ショートカーブ考えると
やっぱりこういう場合はもうさらっと一言言うのがいいんじゃないかなと。
はいはいはいはい、
ね、
はい、
あのまあ20年前でしたら大丈夫ですけどと。
おー、ひねるというか
ね、ひねってトンチをトンチで返すみたいなね、
うんうん、
こういうツッコミはこの場合いいんじゃないかなと私は思うんですけど。
なるほど。
10年前よって怒られたらどうする。
ああそうですか、失礼いたしました、まだ10年前のこれでしたら、ね、そのまま
そこはもうね、
ここはもう冷静にいかに冷静にいくかがポイントじゃないかなと。
すごい
すごい、
すごいじゃない
よ、
賢いってなんだことやろねえ、
相変わらずの2人
ねえ。まあ、 あの、はい、平石さん的なツッコミの方も考えてきたんですけど、そのまあ考えがちょっと
低すぎ
るよ、青いよというか、まあちょっと姑息だよという意味でね、まあ考えたんですけども、あんまり今ここで発表しても面白くないなと思ったんですけど、
そこはあえてした方がいいんじゃないですか
ね。え、体は子供、頭脳は大人とかなんかね、
あ、
あ、
聞いたことある、
聞いたことあるフレーズで、でもツッコミじゃないなと今思ったんですけどあんまりなんかその類でね、
なるほど、
免許証見せてくださいとか言ってね、出してきたらいや違うやんという
話ちょっと冷たいですけどね、それは
なるほど、
まあ、期限切れの学生証見せてくださいとか、
あ、面白い、ちょっと今の
あのツッコミしちゃうと、あ、面白いって言われるのが一番困るんですよ。
そっか、すいません。
ねえ、ちょっと考えてみてください、いろいろ。
いろいろ、
はい、すべのないようにでもさらっときつく言
う。
あ、お子様はどちらですかとか。
おう、
おう、
ん何今すごいいいの思いついてる。何この予想外の薄い反応は。
あの、え、あなたのお子様はどこにいるんですか。
そうそう、そのお子様はどちらにいらっしゃるんですか。
なるほど。
探す。
あ、しらじらしくね、
うん、
なるほどね、
うん、
しらじらしく、
はい、
あ、はいはい、分かりました。
何この感じ。
いや、しらじらしく反応したんですけど。永井さん、ちょっともう一個考えましょう、ちゃんときちんと。
はい、いやちょっと待ってくださいよ。
今のちょっと噛みすぎたんで採点にならないです。
あ、うん、なるほど、確かにそうです ね、
いっぺん噛んだツッコミは捨てましょう。もう
そうですね、
は
い、
忘れましょう。
ちょっと待ってくださいよ、子供だから子供料金にしてよ。いや、これ平尾さんのこう言い出を出していただいた後で答えるの、なかなかこれ難しい、ハードが高くなりましたよね。でも、
はい、僕の答えが100点ってわけじゃないんでね。
いや、もちろんもちろん、どうしたんですか、平井さん。
いや、ちょっと、なんでもないです。
なんでもない、
ちょっとツボに入っただけなんで。
そうそう、
平井さん、よくね、笑われてるんで。
いや、まあね、ちょっと、いろんなツボがあるんですよ。
なるほど。
オープニングの時はちょっと、食い気味に入っていって、ね、まあ、そこはいいです
けど。そうです、ちょっとツッコミ考えましょうか。
はい、
ちょっともう一回やってください。ちょっとその瞬間的に出るかもしれない。
なるほどね、なるほどね。
じゃあ
始まるばかりから。
はい、いらっしゃいませ。大人の方は入場料1500円になります。
私、子供です。
え、いや、あの、1500円になります。
子供なんだから子供料金にしてよ。出ねえじゃねえか。
今のいいツッコミです。ナイス
ナイスツッコミです。
ね、やっとちょっと思い出してきたかなみたいな。
ちょっと帰ってきた。
帰ってきたよ。
帰ってきたよ。
永井さん、完全ダウンですね。振るだけ振っといて、やっぱやらねえのかよっていう。
ちょっと出なかったですね。
まあ、ある程度予想はしてましたけど、こっちサイドは。出ないんじゃないかという。
うん、
まあ、今の神崎さんのツッコミ、点数的には70点あげて、
はいはい、やった
。間が良かったですね。
間が良かったですね。多分この流れ来るだろうなと思ってたんで、うん、言わなきゃゼロだったんですけど、やっぱ言ってくれたんでね。
やった、最高得点ゲット。
ね、この永井さんの沈みをラジオでは伝わらないんですけども、
このなんかね、しょんぼりした、ね、
発言しない彼の様子をちょっと思い浮かべてください。今
すごい顔してる、今怖い、目が怖い。
今回永井さんは、0点ということで、また
ファイト、ね、頑張れ。
やっぱ噛まないことも大事ですからね、ツッコミですから、
うん、
まとめですからね、
うん。ね、もう俺は喋らないとみたいな。
喋ると放送、歩く放送事故だからみたいな感じで喋らないつもりですけども、まあこれでね、分かっていただけたかは分かりませんけども、加藤さん、はい、まあこんな感じで優しく回答してあげればいいんじゃないかなと思います。
はい、頑張ってください。
はい、このコーナーではどう突っ込んだらいいのか教えてというシチュエーションを募集しています。宛先は番組のエンディングで。以上、先生のツッコミ始めましたのコーナーでした。
やってまいりました、楽しいクイズのコーナーです。沈んでますけどね、はい、と言ってもただクイズに答えるのではありません。答えるのは僕たちではなく僕たちの友人です。ゲストから出題される、平井さんからですね、出題されるクイズの答えを自分の携帯に登録したる友人知人に電話して聞きます。正解数やクイズの難易度によってですね、もらえるポイントを2人で競うというコーナーです。前回のポイントはですね、僕が確か30点ですかね。で、はい、亀梨さんが80点です。
はい、そうです。
これもう司会は平井さんに移してよろしいですか。
あ、もういいですよ。
はい、じゃあお願いします。
はい、30対80ことでね、もうリーチかかって、はい、
そうですね。
で、ちょっとね、永井君も、うん、沈んでるということで、今日はじゃあ特別な、
はいはいはい、何ですか、
チャンスをあげたいと思います。
あ、ありがとうございます。何ですか。
なんかいつも長いのビーキじゃないこれ。
そんなビーキじゃないです。
番組的にね。
そうか、
面白くないじゃないですか。
面白くない。
70点の問題っていうのは用意しないので。
あ、なるほど。
はい、
今回、
うん、
今日9月8日は何の日ですか。
え、
そうです。2倍の日です。 ポイント2倍の日です。
なるほど。
確かに近所のあれは2倍ですね。
確かに。あそこも2倍ですね。
あそこもかしこ2倍ですね。ということで、はい、今日は2倍の日です、
はい、ポイントが
ポイント2倍です。
それ私もですか？
あ、もちろんそうです、
全
員2倍の日です。
はい、
はい、ということで、
うん、はいはい、
どうしましょう、どちらから答えますか今回は。
じゃあもうここは亀梨さんに譲ります。僕はもう最後大逆転するんです
けど、ね、
シナリオができてるんで。
あ、なるほど、
なるほどね、うん、じゃあ川柳さん2倍、はい、なんで、はい、何点の問題？
10点ですよね。
10点、あ、正解して20点で足して100点。
そうそう、
なるほど、
にしようという。
はい、さすが、はい、計算高いですね。
計算高いですね。
いや普通でしょ。
いや、こう100オーバーする分と
って、そうそうそう、50点の問題ね。
え、そういうのありなの？
いや知らないですけど、
まあ、ありですけど無意味
だってむずなんでそんな難しいこと逆にしなきゃいけないの。簡単な問題で手堅くいきます。
はい、
はい、
あ、一つ言い忘れてました、また。
え、何ですか？
はい、今日は2倍の日なんで、
はい、
回答者は、
はい、
はい、
おかんです。
なんでの意味がわからない。なんでそう。
お母さん、母親ですね。
自分の
自分の母親で答えてもらいましょう。ちょっとね、
はい、
うん、最後最後ね、うん、締めてもらいましょう、お母さん。仕上げはってやつです。はいはい、
あ、なるほど。
あ、なるほど。
今うまいこと言いましたね。
ちょっと長いそうでポカーンとしてます。
いや、わかります、わかります、もちろん大丈夫です。
じゃあお母さんに、え、はい、問題は先に聞かせてもらえないんですか？は
い、いや今から言いますよ。
はい、
じゃあ10点の問題です。
ででん、
お寿司屋さんで上がりといえば何のことでしょうか？
はいはいはい、
これ10点の問題なんで4択ですね。
はいはい、
1番、
はい、
役を完成させること、うん、2番、お勘定のこと、うん、3番、お茶のこと、うん、4番、生姜のこと。さてどれでしょうか、ということです、
ね、これは非常に優しい問
題ですね。これはもう10点なんだね。
そう、うち全然わからんのやけど、かかるかな。
あ、かかりました、お母様。
音変わりました、
音変わりましたね。
マイク、私のマイクはどこ？
それです。
出るかな、出るかな、
出なかったらどうしましょう。
仕上げは、
あ、もしもし、お母さん、さわ、あんね、今からね、も問題読むけん答えてくれる？
え、何それ？
わかんない。
この子にしてこの親です
よ。いやでも素敵な感じのお母さんですよ。
4択やけん、
すげー素敵な感じのお母さんですよ。
4択やけん、聞いて聞いて。お寿司屋さんで上がりといえば何のこと？1番、役を完成させる、2番、お勘定、3番、お茶、4番、生姜、何番？なんて？上がり。聞けよる？お母さんの声。
なんかいきなり聞こえなくなりましたね。ですね、ちょっと。
え、4番？
生姜。
生姜。
4番？
ガリ、ガリですよ、ガリ。
ガリですね。
え、何番？何番？
3番か4番。
違う、違う。何3番か4番って。
え、何2択選べるみたいな。
すげえ面白いお母さん。
新システムですわ。
何番？
あ、違う違う、3番、3番。3番。
多分インターネットなんか使ったんじゃないですか。
3番ね。
正はダメですよ。
はい、3番。
うん、分かった、ありがとう。
はい、
はい、じゃあね。
え、もういいの？
もういいよ。正解は後で書いたら言うけ。
でもこのまま番組進行してもらってもいいんだ
じゃあね、バイバイ。
はい、
はい、
いや、
やべえ、めっちゃすごい面白いお母さんじゃないですか。
急にいきなり方向転換しましたよ。
すごい恥ずかしい。
次回呼びますか、ゲスト
で。あ、いいですね。
呼びません。
今完全に輝いてましたよね。
やべえ、ヒラヒラしてましたよ。
すっごい汗かいた、もう。3番です、3番。
3番、
はい、
3番のお茶。
あー、もう、
あー、面白いですね、これ。
面白かったですね。
じゃあ答えは、
はい、
3番、 お茶です。まあね、
まあまあまあ、まあ、これはもう誰でも ね、
え、そんな常識、
常識でしょ。
やばい、うち親子揃ってちゃった。
ね、 上がりっていうのがね、はい、お寿司屋さんで帰るときに、うん、出るお茶のことを上がり、
あ
最後っていう、うん、まあすごろくとかでね上がり言うんですよね、はい、ね、まあそういう感じの意味で上がり。
なるほど。
なんかお寿司屋さんってでも変わった呼び方がしたりしますよね。
そうですね。
なんか かお勘定のことをお愛想とか言ったりとか、 あと醤油のことを紫とか言ったりしますしね。
みんな物知りだね。
行ったことないんだね。
お寿司って知ってる？
知ってるよ。
お母さんに連れて
失礼なこと言わんと。
魚の切り身が泳いでるわけじゃないんだよ。
今日は勉強になったね。
なんかもう次行ってください、
はい、
もう腹立つな。
それでは永井さん、
はいはいはい、
これ100点川柳さん取られましたけど、
そうやで、もう罰ゲーム。
永井さん何点の問題？
僕はもう50点ですよ。50点取ったらもう100点ですから。130点です、ね、
一気に
来たよ。
ちょっとでも50点ですよそれは。
じゃあ50点の問題、
はいはい、それは50点の問題、
これ難しいですよ当たり前です
。確かにね、それそう、
まあ、まあ50点ですから、
うん、じゃあちょっと読みますね、
はいはい、
ベージュとは、
はいはい、
88歳、
はい、そうですね、
のお祝いのことですね。
そうですね。
で白寿っていうのありますよね、
はい、
白ですね、
はい、
これは99歳、
そうですね、100から1引いて
まあ99歳ですね、
はい、そうですね。
でじゃあ問題です、
はい、
天寿を全うするの天寿とは何歳のことを表すでしょうか。
これはね、聞いたことがないです
ね、 高いですね。
天寿っていうのは分かりますね。天寿を全う
するみたいな、はい、それはもちろん分かります、うん、
その天寿はじゃあ何歳まで生きたら天寿を全うできるのかみたいな問題ですね。
これは難しい。
電話かけて、はい、顔にかけてみます、
はい、分かりますか皆さん。
僕ちょっと分かんないですね、ま、言葉はよく聞きますけど、
うん、
サイレンになってますね。
はい、長いです。
長いさん、
はいはい、
今からクイズ出すから答えてくれる？
え、
いやまあまあまあ普通に答えてくれたらいいから
イエスって言ったら
分かった分かった。
うん、はい、ベージュとは88歳、白寿とは99歳のことを指しますが、天寿を全うするの天寿とは何歳のことを指すでしょう。まあまあ何歳、うんうんうん、
天寿はその人の生きたあれだけだったらあれじゃない、
ん
決まってないじゃない。
いやでもクイズだから多分答えはあると思う
ありますあります、何歳あります。
そう、何歳ってあるから。ベージュが88歳、白寿が99歳、天寿を全うするの天寿とは何歳のことを指すでしょう。まあまあ勘でいいよ、勘で。
100歳。
はい、分かった分かった、はい、
はいはい、
はい、はいはい、じゃね、
はい
はい、100歳、
100歳
ということでね。
そうですね、
答え、運命の100対30か、はいはい、130対100になるか、
はいはいはい、
答えは250歳でした。
250歳、天寿全うできませんよ。
全うできねえよ。
天寿全うできませんよ、250歳って
これがなんか自然の寿命いうことで、250歳らしいですよ。
自然マックス、人間の体がそこまで耐えれるってことですか。
まあ、それは
無理でしょ、
科学的に見たら無理かもしれないですけど、まあ250歳らしいですね。
はぁ、
150は無理でしょ。
無理でしょ。
思いつかんよ。
思いつかないですよ。
思いつかないでしょ。さすがでも50点の問題ですね、これは。これは答え分からないですね。
確かに。そういうことは、
おっ、100対
130点で
2人とも罰ゲーム。
毎度毎度そういうことするよね、なん
か。いやいやいや、
正解してないからね。
え、そうでしたっけ。
うん、
あ、残念です。
このやりとりなんでしょうね、毎回毎回、
ね、僕らがゲストに呼ばれるのは多分ツッコミ用として呼ばれてるんじゃないですか。
あ、そうはい、
はい、
ということで
100対
100じゃなくて100対30、
ついについ
に、はい、
決着が
つきました。ついてしまいましたよ。ほら言ったじゃん、最初に負けないよって。
は
長い子、罰ゲームですからね、これ。
まあまあまあいいでしょう、
はい、
マジで受けましょうよ。まあまあいいですよ、 何でもやりましょう。
で、肝心の罰ゲームは、
罰ゲームが
まだ決まってないんじゃない
ですか、はい、そうなんですよ。
はいはい、
平井さん、なんで黙ってるんですか。
まあ、決まったんですか。
いや、決まってないです、ね、
まだまだ決まってないです、ま
あ、次回発表いうことで、
あ、次回発表ということ
ね。
はい、
まあ、何でも来たらいいじゃないですか。何でもやりますよ。
らしいので、リスナーの皆さん、何でも送ってください。
じゃんじゃん、
何でもやる。でも中途半端はやめてください。
ああ、もう
気まずくなるの。
はい、わかりました。
ハミングしてとか。
ハミングハミングして
とかね。
面白いわ、それは。
なんで自画自賛よ。前回の君のネタやろ
う。いやー、でもうまいこと言いましたね。
まあ、いい
はい、ということで、はい、このコーナーが面白いかったのでおしまい。
はい、
はい、ということで、このコーナーでは、あ、でもこのコーナーも、あ、で罰ゲーム募集したらいいんですかね。
はい、
そうですね、
募集しています。宛先は番組のエンディングで。以上、ファイナルショックのコーナーでした。
ちょこっとニュース。このコーナーは個人的に気になった日常のちょっとしたニュースをラジオを聞きの皆さんにお伝えするコーナーです。今日のニュースは焼き豚ピーの新商品について。さぬき梅豚などの県産品を材料にした焼き豚を製造販売する有限会社パイプラインが、さぬきうどんの新しい食べ方を発信しようと、焼き豚うどんの食べ方を提案しました。焼き豚とセットでさぬきうどんを販売し、インターネット通販の購入客らから好評を得ています。同社の焼き豚はさぬき梅豚のほか、和三盆、小豆島の醤油、県特産のニンニクを使用しています。焼き豚 P の名称で販売し、購入客の約6割は首都圏や関西圏の人々だそうです。釜玉うどんに1センチ角の焼き豚を乗せて、オリジナルの焼き豚のタレを加えたり、ゆでうどんに焼き豚のスライスを乗せて醤油やタレをかけたりして食べるそうです。安藤社長は香川の魅力を発信し、東京出店も検討中と話しています。伝統的な香川の名物さぬきうどんと、新しい名物さぬきのとんちゃんのコラボレーション、そこからまた新しい名物が生まれる、地域産業を盛り上げるとってもいい試みですよね。ところで皆さんは、地産地消って言葉ご存知ですか？輸入品や県外のものに頼らず、自分たちの地域で採れたものを自分たちで加工し、自分たちで消費するという考え方で、近年、農業や漁業、伝統工芸など様々な分野で広がってきました。しかしそれとは違い、県産品を材料に製品を作り、県外の方にその魅力を発信していく新しい考え方、地産外消というものがあります。地域ごとに美味しいもの、素晴らしい伝統技術、たくさんありますよね。それを地元の人しか知らないのはもったいない。県外国外の人たちにそれを知ってもらい、広めることで、さらに地域産業を盛り上げよう。それが地産外消という考え方です。焼き豚 P さんの焼き豚、そして焼き豚うどんは、さらにこれを広めていくきっかけになってくれそうです。これからも美味しい香川県を世界に発信していっていただきたいですね。以上、ちょこっとニュースのコーナーでした。
さあ、お送りしまきました、川柳沢子のお星様になりました。そろそろ次のコーナーの時間ですよ。
はい。
あれ、でもエンディングじゃないんですか。
違います。
多分リスナーを引っ掛けるための僕らの罠です。一発目の
騙されたな。
え、これは何のコーナーですか。
いや、今からまた曲が変わるはずですけど。こんな感じでのらりくらりと解決していくコーナーなのです。
今なんかチャンネルが変わってたみたいですね。
ねえ、
なんか混戦してたみたいな、ね、混戦してたみたいですね。
ねえ、別に鳥重ねじゃないですよこれ。
はい、
上書きとかじゃなくて。
なんでしょう。
なんでしょうね。
やっぱインターネットラジオならではの事故ですね。
ですね。
事故ですね。
面白いな、今
ですね。
はい、
はい、
今ちょっと喋ってたんですけど、聞こえてなかったというリスナーさんのためにもう一度説明しますと、このコーナーは私、平石がリスナーの皆様のお悩みを 解決していこうっていうコーナーなんです
よね。それさっき言ってましたね、
はい、
確かに、
はいはい
はい、はい、ということで
もう終わりですか。
うん、さっき言うたんだよね全部。そうかいいでしょ2回も言うのね。ポジティブ平石です。
はい
さあそれではお便りが来てますね。
はい、
はい、
皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ペンネームドカベンさんからのお便りです。
ドカベンさんで1回いただいた。
そうですね、はい、前回はいろいろ話をしていただいてありがとうございます。
はい、
今回も新たな悩みを投稿します。
はい、
私の会社の上司が全然仕事をしてくれません。私は一生懸命やっているのですが、はい、上が全然やらないので私がいつも大変なのです。
はい、
どうしたら仕事をしてくれるようになると思いますか。
結構
いいことね。
響いた感じですね。
そうですね、まあ、仕事をしてくれない上司
ね。まあ
ね、はい、
先生とかいますか、仕事をしてくれない上司は。
いや僕の職場ではね、皆さん勤勉に働いてますんで、もううちの職場は勤勉一辺倒なんで、僕はちょっと怠けてる感はあるかもしれないですけど逆にね、
逆に
まだね新人なんで、
それはしょうがないですよね。そうできないこととできること、
それと怠けるのは違う
よね。ちょっと違うんだよね、
はい、
それはしょうがない。
まあ、茅柳さんは何かありますか。なんかこういう使えない先輩がいたとか。
あーそれここで言っていいんですか。
まあ、僕のことじゃなければいいです。
うん、僕のことじゃなければいいです。
いや
なぜに。
じゃあ誰のことか秘密で言ったらいいじゃないですか。
あ、確かに。
あ、なるほど。イニシャルで言ってみるとか。
なくないだって放送部はみんなね。
そうですか、
先輩。
うんうん、
先輩ありき的な。
なんですかその先輩ありき。
いや、ありきじゃなくて、なんかこう俺についてこい的な先輩が多かったような気がしますけどね。
川柳さん今4年生、
はい、
先輩ですよね。じゃあ、
はい、いわゆる、
はい、いわゆる先輩ですね。う
ん、ちゃんとできてるんですか。
いや、できてないと思いますよ。だから
そうなんですか、永井くん。
いや、そんなことないですよ。あの、川柳さんすごく後輩に慕われてますから、はい、とても先輩らしい先輩だと思います。
なんかあんま気持ちがこもってないでしょ。
そこはノーコメント。
だから放送部ではないんですよ、だからそういうことが。
なるほど、
皆さん困っちゃうわ。
うん、ちょっと面白かった。
困っちゃうわ。流行語です。
困っちゃうわ。
困っちゃうわ。
ね、どうやれば、ね、上の人が働くか。
なかなか下から言うの難しいですからね。
そうですよね、まあ、言いにくいですよ ね、う
ん、働けとは言えないし。
いっそ自分が何もせずに追ってみる。
多分怒られるんじゃないですか。
何やってる
働けと。
でも違う、そうなったら全部回らなくなってくるわけじゃないですか、上司が働いてないんだったら。
なるほどね。
だからさすがに続くんじゃないの。
でもそれ最終手段ですね。
もうあれでしょ、電話するしかないでしょ。
どこにでしょ。
働かない上司の職場になってしまったら、おう、うん、うん、おう、うん、ま
あ、その場合でも自分やめんだ
よね。確かにね。今のツッコミよ。
なるほど。
やめないかやないかという。
あ、なるほど、ね、
なるほど。
働いてもらうためですからね。
うん、難しいですよ、ね。まあ、自分がでもとりあえず頑張るっていうのは前提ですよね。上、うん、が働かないから自分も働かないみたいな、
ね、その理論は間違って
ね、う
ん、はい、ごめんなさい。
もしくはその上がね、もう一つ上っていうのもあれば。
あ、なるほどなるほど。
課長だったら部長に言いつける。
なるほど
なるほど、 なるほど。
例えばね、課長は全然仕事してくれないですって。
そう、うん、課長と部長って部長の方が偉いね。
そこから説明するのめんどくさいですね、
会社の組織から
いい。独り言なんでいいですか、うん、
社長に言えばいいんです、はい、じゃあ、
まあ、一番上社長。
あ、うん、あ、はい、社長、
はい、うん、あれですよ、飲み屋さんに行って社長さん言われてる人は違いますよ。
社長さんではないですよ、あの人らは。もしかしたら社長もいるかもしれませんけど。
確かに。、
はい、
面白いこと言いますね。
それ入りましたか今の。
あのくだり
いるでしょ、この場をつなぎ止める
ために。そう、なんかね、場が硬直してきたんで、ね、
この数々の鐘のなる木を育ててくるこのコーナーですから、もっと画期的なシステムを、
はいはい、なんかね、
システム。
いやでも多分その働いてない上司の方も、うん、まあ、もしかしたら理由があるのかもしれないじゃないですか。ただ単に働いてないのか、それともなんか理由があってで、なんか違うことしてて、なんか例えばなんか趣味に夢中になっ て
働い
て、
それダメじゃんダメじゃん、
弁護の余地なし、
いや、それで、そう、なんかだから例えば、うん、例えばこう趣味に没頭してるって仕事をしない、
はいはい、
上司だ、じゃあちょっとまずやっぱ理解する気持ちが大切じゃないですか、まずは。だからその趣味にちょっと一度
面白いんだろうな、そう、あれは
一度付き合ってみる、その趣味に、自分も
仕事中に
仕事中に一緒にあれあれは面白いですよね、ちょっと僕も始めたんですけど
って言って、そっちが仕事になるかもしれない。
まあね、
新しいビジネスが、
そうです、そっちからビジネスが生まれる
かもしれない。
2人で起業するってことですか。
そうです、新しく起業する。
ねえ、それよっぽどの人じゃないとついていけないですよ。
そうです、確かに
ただの上司だったら、
ね、なんで止まってるんですか。
なんだったっけ、今なんで止まったのかも分かんない。
まあ、趣味と上司の趣味を合わせる、
はい、難しいですね、上の方に。
なんかあるんですか、平井さん的秘策的な。
秘策ですか、
はい、
なかなかこれはお金の匂いがしないんでね。
まあいいですよ、いいですよ、僕お金の匂いがするようにしますので、
お
味付けとかは
素材さえ出せれば
あ、なるほど、
なるほどね、
じゃあ素材を、
まあ、上司ね、うん、上司の分も働きまし
ょう、お
そいつが。
なるほど、
そしたら、うん、あの将来的には上司です。
なるほど、
その人の上司になれる。
そうそうそうそう、
なるほど、確かに
自分が頑張る、
うんうん、自分が頑張る、まあ、
そしたらついてきますよ多分
勝手に。
なるほど、
はい、ついてくるっていうことはその人は上司です。
なるほど、
うん、逆転です、下克上です、
はい、
敵は本能寺にあり。
いや
ー、ここ味付けですか。
違いますよ、全然金の匂いも何もしないじゃないですか。敵は本能寺にありっつっただけでねえ、はい、このシステム採用しましょう、
はい、
ぜひ会社に。
え、
普通ですよ、今思ったら仕事してる人を取り立てるのは普通ですからね、これ。
もっと頑張ろうっていう、うん、頑張ろうっていう、
もうそんな人のことはほっといてしまえ
ば、ほっときましょう、
そうです、
みたいな、
はい、
みたいな、
そう、自分が
頑張って、
頑張ったらいい
のし上がる、
はい、うん、
はい、会社の下克上システム、
そう、
なるほど、
そんな上司なんだ、すぐ受けますよ、
今ね、はい、今ね、
はいはい、
永井くんあくびしたよ、
お、
いい話してるのに、
なんてこと言うんですか。
したじゃん今
してません
したよ、ちょっと涙見じゃん、
このラジオで見えないのにあくびした、してねえ。何このやりとり
どうしましょう先生、
ねえ、
ね、ラジオの部下が全然仕事してくれません。
確かにね実際的にはメインパーソナリティですか、上司ですよ、
逆に上司ですね、
僕らの状況を今言うてるのと一緒ですよ。
そうですね、全然この二人が仕事してくれません。
これお二人が書いたんですか。
違います、
違います、違います、
ドカベンさん。
はい、
ね、だからもう僕らが頑張ってこの
乗っ取りますか
ね、先生と
先生のおいしいさま、
なんで平石さんは入らないんですか。
あ、そっか、
先生と平石さんのお星様になっちゃったよみたいな、
そうなっちゃいました、
ゲストで出れればいいや
何この向上心のなさ
これがいわゆるこの現代若者に対する
言う通
りです、言う通りです。
違う、永井くんだって一緒じゃん、なんでそっち側みたいな感じでこっちを見るわけ
そんなことは思ってないですよ、
ね、うん、
素敵な先輩だと思いますよ。
これちょっとしばらく先生黙っといてみますか。
そんな話してるんじゃないじゃん、ね、頑張ってさ、ね、2人で番組をさ、
はい、
よくしていこうっていう話を。
いやいや、そんなもちろん
してるじゃん、
はい、してますよ、僕も頑張って盛り上げていこうとしてますよ、
うんうん、そう、本当？
いや本当です、もうだって僕このラジオ愛してますから。カメラさん愛してますか。
愛してるよ、負けんよ長い。
嘘でしょ、
ほんまやってない、
絶対嘘でしょ、そんな
嘘じゃないよ。
いや
なんで
よ、愛を感じられますね、カメラさん。
なんでよ、毎日毎日お星様のことばっかり考えてるよ。
あ、それはどうかと思います
いいじゃん別に好きなことのよ。
まあまあ確かにそうですね、
うん、
うんうん、
これなこの時間いるんですか、ここでやる意味とかはあるんですか。 なんで誰も喋ってくれんの。
喋ってくれませんよ。
もうじゃあこのコーナー終わっていい？
喋ってくれません、ね、どうしましょう、
ね、
困りましたね。
ちょっと帰ってきて2人とも。
ダメ上司2人。
ダメ上司を働かすためにはやっぱり僕らが下克上システムですよ。敵は本能寺にありですよ、今日のキーワード。
なるほど
です、ね、
じゃあそのキーワードをハガキに書いて送ってください。
何かくれるんですか。
何かくれるんですか。ねえ期待してますよ多分。ドカベンさんとか、うわー何かもらえるんだって。
何も
ノベルティだみたいな。
作るじゃん今から。
作りますか。
ノベルティそのために、
うんうん、
作ろう。
じゃあ、
あ、金のなる木。
金のなる木はいいんですけど、ただつながりがなさすぎる。
そっか、
略略がね。
そっか、すいません。
まあでもいいんじゃないですか、ノベルティ作るの、
は
い、
う
ん、
じゃあ
考えていきましょう。
カメラさんが広告の裏に絵を描いてそのまま送るぐらいの、うん、ノベルティで。
あ、そういや、でもラジオってね、うん、なんか呼んでくれた人を ね、
そうそう、
何々差し上げますみたいなね、
うん、作りましょう、う
ん、作りましょう。
はい、
はいはい、
じゃあそれで、
それでまあこんな感じで私に悩みを解決してほしいという方、番組までお便りください。ノベリティグッズ差し上げます。かっこかり宛先はこの後エンディングで。以上、平石さとしのじゃあそれでのコーナーでした。
先生のツッコミ始めました。ではどうツッコむべきか教えてほしいシチュエーションを募集しています。
ファイナルショックでは僕にやってほしい罰ゲームを。
じゃあそれでには、解決してほしいあなたのお悩みを送ってください。
はい、その他普通のお便り、普通のお便り、番組へのご意見ご感想もお待ちしています。宛先はメールアドレス、お便りアットマークやなすたー .com、 OTAYORI アットマーク YANASTAR.com です。ホームページのメールフォームからも送れますので、そちらもご利用ください。ということで
ね、
エンディングですよ、
はい、ね、今回はね、
はい、
もう夏休みボケですよ、全員
全員そうですね、ちょっと
なんかね、
なんかちょっとね、ところどころねじ
緩
みっぱなしで、
うん、そうですかね、
そうですね、
そうですかねって、自覚がないあたりがね、
怖いですね。楽しかったですよ、久々に4人で。楽しか
ったんじゃダメっていうのは前回
確かに
言いましたよね、
はい、反省会でもしたんでした、それは。
何が起こって 聞こえない、音は拾ってないから。
いやいやいや、ちょっとひどかった、自分でもひどかったな、うん、
今回です
か。そうですね、ちょっと、
まあでもね、聞いていただけてるね、リスナーからね、うん、メールがじゃんじゃん来てますんでね、
そうですね、
ツッコミ始めましたでは、
で
今んとこ途切れなくメール届いてます
んで、本当ですね、
うん、嬉しい限りですよ。僕も茶番シアター考えるのね、日課になってますんで。
ちょっと楽しみみたいな。
シナリオは高校で行こう。
いいですね、お便りもっと欲しいですね、
うん、多分ノベルティがないからですよ、
そろそろ。じゃあ送ろうかみたいな人が、
うん、ノベルティあるなら送ろうかなみたいな、
うんうんうん、
やっぱね、物で釣らないと、ね、
なんか言い方があんま良くないよ。まあでもね、あったらいいですよね、
うん、なあ、確かに日本人はおまけに弱いって言いますしね。
またさ、
何やろうなこの空気。たまらんな。
なんか、あ、そうや、ノベルティもさ、なんかどんなのが欲しいかとかお便り、
あ、いいですね、
作っちゃうよ、実際
ね、
バカですからね、我々。
いいやつあったら ね、こんなの欲しいなとか、
ね、皆さんのね、いろいろなご意見、うん、ご感想ね、
はい、
なんか中には、いや、僕も出してくれ、ラジオにみたいなね、方もいましたね。
はい、やりましたね、
はい、まあね、いろんな来てますから、他にもね。
あとね、
はい、
モッティの人気が異様に高いん
です。高いですね、高いですね。
メールフォームから送るときには必ず誰が一番輝いてますかっていう
チャ
ン
ネル
フォームがありますね。それがやっぱモッティが一番多いと。
多いですね。
一番取ってるでしょうね。
なんででしょうかね。
あ、でもお便り来てましたよね、なんか。何でしたっけ、声がいいみたいな。
ハイライトの声が素敵です。
あー、来ましたね、
ファンレターが来てました。
来てましたね、初のファンレター。
そう、初ファンレターモッティだからね。もうなん しばらくしたらさ、これさ、なんか人気投票みたいなのにしましょうよ。
やっちゃいますか。
J1、J2 みたいな入れ替え戦があるのか。リスナーというかパーソナリティの間 で
一番その票なかった人が今度から
ミキサー
喋れないみたいな。
ミキサー悪いこと、
悪いこと
なったんすよ。悪くはないけど、でもだってマイクの前で喋れないじゃん。喋りたいじゃん。モッティも喋りたいじゃん、きっとね。
なんか、えっていう顔しちゃいない
。そっか、うん、じゃあ、なんかもっと考えよう。
はい、
はい、しよう。
楽しくね、
何回かした
ね、はい、うん、
はい。
あ、そういや、お知らせがあるんでしたっけ、川柳さん。
お知らせ、
インフォメーション、
インフォメーション、
はい、ありますよ。
どうぞ
どうぞ。
皆さん、
はい、
9月13日は何の日かご存知ですか。
いや、知らないですね。あ、この放送のオンエア日ぐらいですか。
あ、クイズの日だ、クイズの日。
あ、
そうなの。
クイズ、
クイズ。
あ、ほんとや、違う、そんな話をしてるんじゃありません。
ボソッと天才やって聞こえた。
そんな話をしてるんじゃありません、
はい、
5月13日、日曜日はですね、なんと先生の運十運回目のお誕生日でございます。
ありがとうございます。本当にこれ言うやんばね、うすうす、うん、思ってたんですけど、うん、自分で言うのもなんだと思ってたんで。
おめでとうございます、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということで、お知らせしちゃったよ、はい、
これ言う人あったのかなと思うんですけど、
ね、お知らせの方法だと意味ないよね。
これでなんかメールとかでね、いや先生のお便り、いや誕生日とかどうでもいいんでとか、
え、わ かんないでしょ。お誕生日おめでとう的なメール待ってますから、皆さん。
そうですね、
そう、
天寿を全うしてください。
250まで生きれるかという話で。
運寿運歳です。
ね、
確かに、はい。何歳でしょう。
何歳でしょう。
いや、だからメール送らなくていいですよ。だからそういうコーナーじゃないんで、当たった人ノベルティとかそういうのじゃないんで。まあ、そういうシステムでも面白いかもしれないですけどね。
いや、でもなかなか当てるの難しいと思います、ね。
難しいと思う、うん。先生は難しいと思います。
まあ、はがきじゃなくてメールだったらもうポンポンポンポン。一つずつ数字上げて打っていけばいつかは当たるだろう
と。めんどくさいことはやめてください、
ね、
はい、
というわけでおめでとうございますでした、
はい、いらねえって絶対にこの瞬間のね、入れるタイミング間違えた。
あ、そっか。当日は何するんですか。
いや、何も予定ないんですけど、その前日法事とかね、いろいろあるんで。
ケーキは食べるんですか。
まあ、家族が覚えてるかどうか分かりませんけど。
切ない。そういうもんなんの、大人って。
いや、まあどうなんでしょう ね、うん、
そっか、ね、忙しいですからね。
それこそね、まあ、嬉しい恥ずかしいじゃないですけど、え、何でしたっけ、嬉しいような悲しいようなです
よ
ね。
あ、
年を取るたびにね、
う
ん
う
ん、
はい、年を取るたびに、
アラフォーに近づいてきました
ね。
なるほど。
まだまだ先ですけどね。ちょっと勘違いされちゃ困りますから、ね、さんね、あ、先生もうすぐアラフォーなんや。そうか、まあ、声もちょっとトーン低いしなみたいな。
まあそんなの関係ねえけどね。
すごい、この何ですか、連携プレー、
すごいすごい。
なんでメインパーソナリティはそういうこと言わないですか。
ここはすごいじゃなくてグーでしょう。
あ、なるほど。
もういいです、反省会です。
はい、はい、じゃあ反省会に行ってきますので、今日は この辺で。
何そのプライベートなお知らせ。
終わりたいと思います。この時間のお相手は川柳と
長井と
先生と
平石でした。
バイバイ。今日のハイライト。
今日はスタッフ、出演者全員夏休みボケと先生の大人なお誕生日の過ごし方でした。